はい、明けましておめでとうございます。左大臣道長です。今年もよろしくお願いいたします。皆様いかがお過ごしでしょうか。お正月、お雑煮食べたりお屠蘇を飲んで正月気分を満喫していらっしゃいますでしょうか。私はちょっと風邪をひいて倒れてしまいましたけどもね。まあね、何しろ11月12月結構忙しかったんで疲れがどっときたのかなと思っていますが、熊本に帰省する途中に奈良の橿原神宮に参拝してまいりましたので、本日は神武天皇と橿原神宮のお話です。天照大神の孫の二荷の御事が天孫降臨ということで天下り日向の高千穂に宮を築きます。二荷の御事からは法理の御事が生まれ、法理の御事からは宇賀屋吹会津の御事が生まれ、宇賀屋吹会津の御事から生まれた兄弟のうち四男が神山と岩レビ子の御事、初代神武天皇です。神山と岩レビ子の御事は兄の五瀬の御事と相談し、この国をよりよく治めるため高千穂を出て東へ出発しますが、途中兄五瀬の御事が敵と戦って戦死したので、神山と岩レビ子が遠征軍を率い東へ向かっていきます。しかしこの鬱蒼とした山道を一体どう行ったらいいんだ。ああ天つかみ国つかみ、どうか我を導きたまえ。その時遥かの上空からギャーギャー舞い降りたのがヤタガラスです。ギャーギャー、こっちだこっちだよ。おお、我らを導いてくれるのか。こうして高間ヶ原から使わされたヤタガラスの導きにより、神山と岩レビ子は大和の橿原に入り、この地で初代神武天皇としてご即位され、天下を治められました。という話が古事記に書かれています。橿原神宮は、初代神武天皇がご即位されたとされる、うねび山のふもとに、明治23年、明治天皇により創建されました。結構新しいんですね。すごく歴史が古い神社かと思っていたら。 JR 万葉線うねび駅で降りてすぐ近くの近鉄八木西口駅まで歩き、二つ目の駅近鉄橿原神宮前駅で降ります。駅前の道すがら土産物屋さんの店頭に埴輪が並んでいたりしてですね、古代ムードが徐々に高まってくるんです。しかしですね、私困りました。で、駅の名前が橿原神宮前ですのに、だから当然駅の真ん前に私は橿原神宮があると想像してたんですね。しかしなかったです。ちょっとうねうねとした道を歩かないといけないんですね。しかもですね、途中道しるべなんかもまああったのかもしれないですけど、まああまり目立たない感じで非常に分かりにくかったです。もう少し分かりやすく導いてほしいものです。ようやく見えてきました。向こうにそびえる大きな鳥居と灯籠、あれが橿原神宮の入り口です。鳥居をくぐって表参道には正月前のことでテントを組み立てたりしていました。あの会場設営のバイト昔よくやったななんて思いながら、あれ結構楽しかったななどと思いつつ、表参道を進み二の鳥居をくぐると、そこで右に見えるのが南神門。この南神門の向こうが下拝殿です。屋根の向こうにうねび山が顔を覗かせているのが気分高まります。もみじもまだだいぶ紅葉が残っててですね、雰囲気出してました。すぐに下拝殿に入りたいところなんですけれども、まず左手の深田池に行ってみます。大きな池があるんです。かなり大きな池で周りは遊歩道になっています。カモがいっぱい泳いでいてですね、ちょうど子供が餌をあげていました。 池の真ん中を橋が渡してやるのは楽しい感じですね、と思いました。手すり、欄干が破損につき絶対に触れないようにしてください、と物騒なことが書いてありました。見ればなるほど、いかにもすぐに崩れそうな手すりです。橋の向こうにあるこんもりした丘からは、キャーキャーキーキーと野鳥の声が響いて、恐竜時代の雰囲気がありました。ブラブラと池の周りを歩き、その空気を満喫した後は道を引き返し、いよいよ下拝殿への入り口である南神門をくぐります。柱には紀元2674年と書かれた札が掲げてありました。中は広いです。とにかく広い。で、なーんにもありません。だだっ広い空っぽの空間。この空っぽさこそが神社の基本なのかなとも思いました。何もない空っぽのところにこそ良いものがスーッと入ってくるといった思想なのかなと思いましたけれども、それにしても何にもなさすぎだろうという気もしましたね。しかも一番肝心な内拝殿には入ることができず心残りでした。正月には一般公開しているそうです。寺であればね、五重の塔があったり金堂があったり、いろいろな仏像があったりと見どころが多いですけれども、正直これは何を見ていいのか。いや、うねび山がありました。社殿の向こうに打ち見やられるうねび山、形が良くてですね、いやー、なんか見ているだけであれはうねび山、高ぶってくるものがあります。また角度によって様々な形に見えるので気分がいいです。時間があったらね、このうねび山のふもとあたりに宿を取って毎日毎日周りをブラブラしてうねび山だけを眺めて1週間ぐらい過ごしたいなと思いました。十分にうねび山を眺めたら、入ってきた南神門の正面にある北神門から外に出て、森の中の参道を歩いて行き、下って行き、出口になっている鳥居をくぐると、もうそこは国道です。国道を奈良方面に向けて北に進んでいきます。すると左手に見えてくるのは神武天皇陵への入り口です。森の中の白砂を敷き詰めた道を進んでいく。私は旅先でこういう人気のない森とかですね、林、河原とかを見つけるとですね、必ず大声を出してわーわー言うんですけれども、発声練習を兼ねてするんですけれども、さすがに天皇陵のそばでわーわー言ってるのも恐れ多いというか、なんか捕まりそうな気もしますんでやめておきました。国道沿いにもう少し北に進むと、神武天皇の息子である第2代水勢天皇の御捧ぎがあります。神武天皇がお隠れになった後、息災である阿比羅姫の息子たちと正妻である伊助頼姫の息子たちの間で後継者争いが生じます。はじめ息災である阿比羅姫の長男多義氏耳の御事が勢力を握りますが、正妻である伊助頼姫の三男のカムヌナカワ耳の御事が多義氏耳の御事を倒し、葛城の高岡の宮にて即位しました。第2代水勢天皇です。天皇陵でどこも似てますからね、いくつも訪ねていくとだんだん記憶がごちゃごちゃになってきます。三佐の中まで入れるならいろいろと作りが違うんでしょうけども、入り口のところはまあどこも同じ作りですからね。白砂が敷き詰めてあって、宮内庁の看板があって、鳥居があって、柵があって、どこも似ています。正直だからいくつも訪ねていくうちに記憶がごちゃごちゃになってくる。せめて案内板が欲しいと思いました。この天皇はこうこうこういった人物だ、このような業績があるのだと、看板がせめて1枚立っていれば天皇陵ファンも一気に増えるだろうなと思いました。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような 日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。